ルータさんからメールが来て、あ、今聞いてくださっていてありがとうございます。懐かしいですね、空を飛べるはずということで。そう、そうなんです。そんな、これはみんなが聞いてたような曲なのかな。
あ、そうじゃないですか。もう年齢バレると思いますけど、
ね、年齢バレバレだそうです。でもルータさんのちょっと上で、小泉さんが初めて聞いたのはもうちょっと若いとか小学校、
そうですね、小学校低学年ぐらいですね、
うん、で大学生の時も聞いて、うん、ですね。どんな大学生活でした？
遊びほうけてましたね。
何して遊ぶんですか？遊びほうけるって。
本当にバイトに明け暮れて、うん、それが面白いあれでしたね。なんかこう、
どんなバイトですか？
僕、あの、何ですか、ホームセンターで働いてましたね。いろいろ、はい、ホームセンターとあのコンビニで働いてましたね、う
ん。へー、はい、ホームセンターのお仕事ってどんなことするんです
か？ひたすらこう土を積むとかですね。
土を積む、
はい、あのなんかエクステリアコーナーってあるじゃないですか、うん、あの花売ってたりとかセメント売ってたりとか、うん、ここであのその時しかも筋トレにハマってたんですよ。
はい、そうなの、筋トレのつもりでやって
た、はい、はい、筋トレでこうセメント20キロとかをひたすら積んでるというか、
うん、で達成感があ
るんだ。そうです、そうです、そうです。いかに早く効率的に積むかって。
じゃあ何人か仲間もいて、
あ、みんなで、まあ、でもあれ結構一人で作業するんですよ。
うん、
はい、で一人でこうなんか外のコーナー一つエクステリアコーナー任されて、あ、自分でこう仕切るみたいな、
仕切るみた
いな、はい、
ちょっとなんか容量よくなってきたなとか、は
い、そうですいかに早く物置を組み立てられるかとか。
ああ、じゃあそういう DIY は大丈夫？
そうそう、あ、なんかそう、昔はあんま好きじゃなかったんですけど、うん、あのそういうところで働いてて、あの物置の展示作れって言われて、
お、は
い、みんな大体物置の展示買っていくんですよね。やっぱ作り立てるのめんどくさいんで、うん、展示をくださいっていうのでお客さん買っていかれるんで、うん、で展示がどんどんなくなってまた作ってみたいな。
あ、でもちょっと嬉しいです
ね。嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです、はい、嬉しいです、はい、しかもそれを2時間とかなんか1時間半とかだんだん短縮でして作れるようになっていくと、
うん、
嬉しいです。
でも同じ時給であんまり容量良くなってしまったら、
あ、でもそうなんですよね、うん、もうそうなんですけど、なんかこう、まあなんかそんな嫌でもなかったんで、一人でこう作業してみたいな、黙々と作業するみたいな。
日本大学生ね、結構アルバイトに時間かけますよね。なんでなんやろ、
まあ、
割と親に学費は出してもらってる方が多くて、でもなんかアルバイトにすごい多大な時間をかけてる気がするんですが、アメリカの大学生ってそんな、なんか授業終わった後アルバイトしてる時間があるのかな。
いや、やっぱりなんていうんですかね、その日本の場合とかだとやっぱりその大学に入るっていうのがやっぱ一つのゴールとしてなってるっていうか、
うん、
でアメリカの場合はその後にさらに大学に、今よく言われることですけど、入るまでが、うん、入ってからがそのスタートというか、
うん、
で出るのが難しいっていう、でその卒業するのが難しいっていう、でしかもその GPA とかその成績とかはどういうスコアを取るかっていうのも、あのすごいあの評価の対象になってくるっていう、そのおそらく就職の時とかに、だからすごいアメリカ人の学生もすごいシビアに、そのあたりシビアになって勉強するんだ
ろうと思います。まず卒業しにくいんですか、そんな日本と比べて。
いや、僕そうでもないと思うんですけど、やっぱスコアだと思うんですよね。いかにこう、
あ、ハイスコア
で、そうそうそう、みんなやっぱりその A マイナスっていうのにこだわる、最低 A マイナスっていうのにこだわってるって。
日本で言ったら U みたいな、
まあですね、一番上の成績ですね、
うん、違う、今やったら州とかあるんや、そのもう一つ上があって、
あ、そうなんですか、うん、だからなんか一番いい成績ですね、
うんうん、そうなんだ。で今あの浩二さんは、博士の 5,、
はい、5年目ですね。
5年目で TA を
されて、ね、TA、はい、今年の、はい、ちょうど8月末ぐらいから今学期からですね、やり始めました
。うん、何の科目の ティーチングアシスタントですね。
はい、グローバルヒストリーですね。
グローバルヒストリーの何年生を
対象に、結構ばらつきはあるんですけど、2年学部生の2年生3年生あと1年生ちょっとみたいな感じですね、うん、結構イントロダクションの授業なんですよ。だから導入みたいな感じで、
う
ん、
導入で、
はい、
はあはあ、
入門編みたいな感じです
ね。で1年生からも取れる、
あ、全然取れます、全然取れます。
でその同じ学部、歴史学部の学生とは限らない
ですね。ほとんど違いますね。やっぱ一般教養になってる授業なんで、それこそエンジニアリングとか、
うん、
あの、はい、あとは何だろう、
うん、
エコノミーとかエコノミクスとか、うん、まあ、あとはそのバイオロジーとか、なんか結構理系の人の方が多いですね、やっぱり。
うんうん、あ、じゃあ、イリノイ大学で勉強するときに専門の勉強もするけど、そういう教養的な科目をの単位も揃えていかない
といけないですね。
両方しないといけないんだ、うんうん、あ、でもそういう教養課程の科目のいろんな学部からいらっしゃる生徒さんを相手にティーチングアシスタントってかなり 大変ですね。
あ、まあでもなんか最初はやっぱり緊張したんですけど、それこそ今まで人前でこうなんか20人30人の学生を相手にこう話したこともないし、
うん、
でしかもそれを英語でやれって言われて、
そうですよね、はい、英語ですもんね。
そう、それが一番最初緊張したんですけど、なんかもう今6週目ちょうど終わったところですけど、うん、結構楽しいというか、はい、なんかこう、はい、楽しめる余裕が出てきたかなみたいな、なんか
うん、
すごい達成感が凄まじいんですよね。なんか、
はい、さっきの本部センターの袋詰めより
大
変大変かと思うんですけど、
はい、いやそうなんです。なんかでもこれはこれ確かに、うん、なんていうんですかね、こうやっぱ責任感とかもあるじゃないですか、うん、やっぱ学生にある程度こう理解してもらって、こうある程度こうついてきてもらわないといけないっていう、
ね、あの日本ので大学で大学院生のティーチングアシスタントというと、自分が教えるというよりは、うん、むしろ、その担当している先生のアシストをするっていうところが多いと思うんですけども、うんうんうん、まあ、いろんな科目とかにもよると思うんですが、こちら の、 そのグローバルヒストリーの授業では任されるんですか？
もうですね、やっぱりその先生が基本レクチャーを、あの講義を週に2回やって、
うん、
であと週に1回そのディスカッションセクションっていうのがあって、もっと講義を聞くだけじゃなくて学生に話をさせるっていう、
うん、
学生で議論をさせるっていう授業があって、でそれを TA がやるっていう感じですね。 TA がそのモデレーターというか司会になって、
うん、
その学生をこう議論に参加させていくっていう。
例えばどんなテーマで
議論？例えばそのやっぱりその講義で上がったテーマ、
うん、
それも先生によると思うんですけど、うん、講義で上がったテーマをその再なんですか復習させるっていうこともありますし、
うん、
講義でカバーできなかったとこをそのディスカッションセクションで学生に教えろっていう、
うん、
そのディスカッション、あの議論させろっていう先生もいますし、だからそのテーマ的な結構あのいろんなテーマがあるっていう、本当にそれこそなんか僕が最近やったらそのモンゴル帝国の、
うん、
あのなんていうんですかね、拡張の話とか、どうやってこう世界、うん、この世界というかこうユーラシア大陸を支配したのかとか、うん、で、はい、なんかあのあとはそのちょうど今日話したところですけど、そのコロンブスのアメリカ発見とか、
うん、
なんかそれがこう世界史上どういう意味を持ってたのかとか、はい、
をグループディスカッション
して、そうですそうですそうですそうです、
うん、
でクラスで全体で話すみたいな、
うん、はい、そういう時、え、まず授業が50分ぐらい
ですか？50分です
50分ぐらいで、はいはい、テーマがあって、
はいはい、
でいくつかのグループ、え、クラスは何人ぐらい？
クラス大体マックス25なんですけど、うん、まあ、大体20人ぐらいですね。
20人ぐらいで、はい、でそれで 4チームぐらいの4グループ分かれて、ですね、ですね、4つ、4、
はい、5か
な。でそれを最初に自分がちょっと説明して、うんうんうんうん、これについて、
はい、ですね、ですね、
あ、え、緊張しますね。
緊張します、はい、
どうですか、学生のディスカッションとか見ていて、
はい、
なんか、あ、これはやっぱ自分とだいぶ違うなとか、はいはいはいはい、背景が違うと、
はいはい、
こんな風にディスカッションの仕方が違うなとかありますか？日本でもしそれやったとしたら、
はいはい、
みんなまず喋らないじゃないですか。
ですね、ですね、うん、そう、なんか確かにそのやっぱ学生もそこ、アメリカ人の学生も結構多分知って分かってると思うんですけど、そこまで話さないんですよね。
あ、そうなん
ですか？そうなんですよ。なんていうかこう、確かにそのである程度結構少数の学生がめちゃくちゃ話すんですよ。
そうなんだ。
少数の学生がもうほんと5回、6回、7回、8回もうひたすら手を挙げるっていう、ほんと楽しんでるんですね、もう見てたら。楽しくて仕方がないんですよね、なんか分かるから。
うん、
多分あとは意見を言うのが多分楽しいとか。
うん、
はい、
じゃあ意外と他の人喋らない。
喋らないですね。はい、
あ、意外。
はい、うん、そうそうそう、意外、全なんか本当喋らないんですよ。
じゃあそのファシリテーターとしては、その TA のファシリテーターの役割としては、はい、そういう人たちも一緒に議論に入れるようにするっていう。
それそれそれです。
どんな工夫するんですか、そういう時は。
今日やったのは、うん、そのまあ、よく喋る学生が、まあ、大体分かってるんで、
うん、
あの違う学生にこうあの黒板に、あのその前に出て、あの黒板になんかこうキーワードかけとかって言って、
うん、
あのまあ、当てるというか、だからやっぱ指名するとできるんですよね、
うんうんうん、
だからやらなくていいからやらないんですよね、多分彼らは。
あ、
そう、だから何かこう役割をこう任せるとやるんですよね、
うんうん、
そうできないんじゃなくてやらないんですよ。
なるほど、 それは面白い、面白いというか、はい、そうですね、確かに。そうなんですよ、うん、でもそういうのが点数にこう反映されてこないんですか、
うん、いや、そうなんですよ。だからそこが難しいところ、やっぱその参加っていうのがあって、うん、そのパティシペーションがあって、うん、それを 40% とか 50% ぐらいに僕は設定してるんですけど、
うん、
やっぱそれでこう厳しくつけちゃうと、あのなんていうかこう点数なくなっちゃう人もいるんで、
うん、
そこはこうなんか、まあ、TA のその裁量にもよると思うんですけど、
それも裁量も任されて
る、任されて任されてます。自分で全部そのグレードとかその採点とか全部自分のあれでやっていいっていう、その裁量でやっていいんで、だから甘くつける人もいればそこはすごい厳しくいく人もいて、何か言わないとなんかもう参加したことにしないっていう人もいれば、
はい、日本の学生さんだと書かせるとすごく書くんだけど発言はしないとか、最後になんていうかな、リアクションペーパーを授業の後に出すって言った時に、で書くのが遅いかもしれないけど、なんかいいこと書いてるの言えばいいとかって思ったりするんですけど、こちらの学生さんむしろ話す方が中心なんですけど、やっぱりその後授業の後なんかホームワーク、宿題みたいなの出るんですか？
はいはいはい、いやでも僕もそれを両方やってて、その本当そのなんか何ですか、僕レスポンスペーパーって言ってるんですけど、その、読んだことのその要約みたいなのをやらせるんですよね、でそれもよく書けてるんですよ、その授業前にその読んだやつを要約さして、でそれを持ってきてねって、クラスに持ってきてねって、だからなんか言えるものはあるんですよね、自分の意見がそこにあって、ですごいよくまとまってするのに話さないんですよね、やっぱり話さなくていいから話さないんですよね、はい、だから書かせたら書くんですよ、
あ、
はい、話させたら話すんです。
なるほど、はい、じゃあティーチングアシスタントのファシリテーターとしての役割はどういうふうに場面を作るかっていうことなんだ。単にこう情報を伝えたり、今日は何しますよってことを伝えるだけじゃなくて、その様子を見て
ですね、ですね。だからその辺すごい臨機応変にこうなんかこううまくこう促すというか、
促す、
彼らがこう参加したくなるような、そうだからなんかこうゲームとかしたりするとめちゃくちゃ話してるんですよ。
ああ、
はい。
あ、そこ、そういうことまで考えないといけない、ね、
はい。はい、そうですそうですそうですそうです。
あ、そうすごい勉強になるんで、はい、ぜひまた教えて、
はい、
いただきたいな、はい、あ、そういうコミュニケーションのツールみたいなものもちょっとこう用意しとかないといけない
ですね。ですね、
ですね。あ、そうか、アメリカの学生さんはみんなはいはいはいっていうところかなと、まあ、アメリカの学生さんといってもいろんな背景の方いらっしゃるし、留学生もいらっしゃるし、それをこう引き出していくっていうのがこうティーチングアシスタントの一つの仕事なんだなということを、なんか今のお話で少し気づきました。じゃあ今日の最後の曲を、あ、フリーズしている、お伝えしたいと思います。このスピッツの田舎の生活っていうのはご存知ですか？
いや、聞いたことなかったですね。
おお、やった、はい、知らない曲を探し出してきたぞ、はいはい、という。なんでこれにしたかというと、アルバムのタイトルが「オーロラになれなかった人のために」っていう1992年の曲で、実は浩二さんは調査で結構北の方まで行ったはったという、
ね、
どこまで、一番北はどこまで行かれた？
一番北はフェアバンクスに、アラスカのフェアバンクスに行きましたね。
はい、何月ですか？
3月末から4月の初めですね。
それも資料調査のため？
資料調査です、はい。
結構寒い、
朝晩がマイナス17とかになってましたね。はい、
オーロラとか見えるんですか？
あ、見えるみたいです。僕みんな見に行かなかったんですけど、現地の
人、見える場所に行かないといけない、
はい、そうみたいですね。で現地の人がなんか20ドルで連れて行ってあげるけどどうみたいな感じで、
行かなかったんです
か？行かなかったです、はい、
せっかくアラスカまで行ってきて、
はい、そういや、また 見に行けるかなと思って、
お、まあ、調査でたびたび行くんで、はいはい、で、なんかそのオーラ意味は分からないんですが、オーロラになれなかった人のためにというアルバムから、スピッツの昔の曲です、田舎の生活選びました。トムさん、3曲目お願いします。 もしはるかの詩をこんな曲をかけてみたらいいんじゃないかなとか、こんなおしゃべりしてみたらいいんじゃないかなっていうのがあったら、ぜひぜひぜひお便りください。直接このアーバナのダウンタウンの、リンカンスクエアの横にある建物なんで、直接来ていただいてもいいかなと思います。でも意外と分かりにくいですよ
ね。ですね、ちょっと奥まってる、
奥まってるし、建物はでっかいのに、今 IMC って本来は書いてあるところが M が抜けてるんですよね。インディペンダントセンターになっていて、インディペンダントメディアセンター M が抜けていますが、この建物は IMCという感じです。私が今度教えていただきたいなと思っているのはシェアリング、自転車のシェアリング、あれね、どうやって使うのか気になって、あれも以前なかったです
ね。なかったですね、あれ最近です ね、
はい、キャンパスの中に自転車がシェアリングできるシステムがあって、これ使っている方がいらっしゃったら、ぜひどうやって使ったらいいのか教えてください。うんうんうん、まだね雪とか降ってないし、うんうんうん、使えると思うんで、これも以前なかったシステムかなと思って、うん、キャンパスこういろんな風に変わってるなと思います、ではそろそろ時間でしょうかね。日本も韓国も、そうだ、韓国の方にも台風が行くんですよね、行ってるのかな、ちょっと直撃しそうですが、アレックさん大丈夫ですか。今週はメールがなかったですが、また曲を紹介してください。日本は体育の日の連休なんですよね。
いいですね、
うん、いいっすねっていうの、台風が来るからイベントとかある人すっごいもうヒヤヒヤしてるんじゃないかなと思うんですね、はいはい、そうですね、自分とか外れたらどこかに行ってるということになるから、ヒヤヒヤしてる、どうしようとかって思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いますが、無事にどうぞ安全にお過ごしください、うん、アーバンのシャンペンでラジオを聴きの方より、ストリームの方が今多いかな、ぜひぜひ来週も来てください。スタジオにもいつもいつでも遊びに来てください、良い週末をお過ごしください。 WRFU is an open forum for the Urban Champagne community. Views expressed those of speakers do not represent WRFU Urban Champagne Debate Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Koji-san, ありがとうございます。バイバイ。